我々の意欲は条件的意欲であって、思い通りに人生が動いているときは、それなりに意欲しています。ひとたび状況が壊れてしまうと、意気消沈して落ち込んでいきます。時には被害者意識に取りつかれてしまい、周りを、自分を恨んでいくことにもなります。なぜこんなことになったのかと、自分のつぶやきに自分自身が飲み込まれ、出口のない憂いを抱えることになります。それは生きる意味の喪失であり、未来の喪失であります。この意欲という問題を学んでいくとき、改めて関心を引くのは、西光満吉さんであります。明治28年、1895年に生まれた西光さんは、産み落とされた場所が徹底的に差別を受ける村でした。いわゆる差別部落です。12、3歳頃から学校で直接差別を受け始め、中学になってその激しさのあまり転校します。新しい学校でも教師にまで罵倒され差別を受けます。結局、学校を辞め、絵画を学び始め、その後上京し、さらに学びを深め、絵画が入選するまでになります。しかしそこでも差別を受けるのではないかと恐れ、絵の世界からも遠ざかってしまいます。読書にふけりながらも、死ぬことへの憧れの中で生きることを慰めていかれます。その頃の西光さんの心情を表した言葉を、親しかった僧侶で新聞記者でもあった三浦大河さんが次のように紹介されています。生まれてくるということが一番悪いんです。死こそが最高層の文化です。地上において私どもは果たして何を求め、何を望み得ましょう。一切は欺瞞です。不正です。不義です。ということであったそうです。徹底的な人間不信です。誰も何も信じられなくなります。その人間不信の根っこは自己不信ではないでしょうか。自分が自分を信じられなくなることです。自分が自分を受け止められないということです。そう、つぶやく以外になかった西光さんが、佐野学という方の論文に出会います。そこから転機が訪れていきます。その5年後に、西光さんが中心になって書いたというパンフレット、良き日のためにの一部分に、運命という文章があります。その中で、我々は運命をつぶやくことはいらない。運命は我々に努力を惜しませるものではない。成就しなければならない大きな任務を持った今日のごとき時代は幸福である、という西光さんに変わっていきます。まさに、運命というしかない厳しい現実、差別を自分に課せられた大きな任務、課題として向き合い、今日のごとき時代は幸福であると言います。この運命は努力をさせていただくチャンスだという受け止め方をされます。そして、諦めの運命より、闘争の運命を自覚せよと言って立ち上がっていきます。こう言えた根拠は一体どこにあるのでしょうか。現実に向き合う力、意欲がどこから起こってきたのかを考えさせられます。差別がもたらす悲惨さとは、差別する側の意識に差別される側が取り込まれていくということです。差別する人の意識をそのまま肯定して、それを自分の物差し、考えとして自分を見ていく。すると、自分が自分を受け止められないで差別するということが起こってくるわけです。生きる意欲が喪失していく根っこを、自分が自分を軽蔑していくというあり方として見抜かれたのではないかと思います。それは、人間を冒涜し、命を軽く 安っぽくしているというあり方です。その構造が見えることで、自分を縛っている思いから解放されて生きるということが始まったのではないでしょうか。具体的に、差別の悲しさ、痛さを徹底的に知ることで、命のぬくもり、つながりを求め、人間そのものを、自分自身を尊敬できる世の中の実現を目指すという新しい使命が与えられたのではないでしょうか。この使命こそが意欲です。西光さんは1922年、水平社宣言という文章を書かれたと言われていますが、その中で、人の世に熱あれ、人間に光あれ、と叫んでおられます。その言葉に込められた深い祈りが聞こえるとき、心が揺さぶられ、奮い立たされます。命、魂の叫びに触れることで、生きる意欲が呼び起こされてくるのではないでしょうか。